それではメッセージに移ります。まず今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、マルコの福音書8章の14節から26節、マルコの福音書8章の14節から26節、第3版新約ですと80ページ、新改訳2017ですと82ページにございます。朗読の保証をお願いし、その後主のもとにとどまると題して広賀先生より御言葉を取り継いでいただきます。
聖書をお読みいたします。マルコの福音書8章14節から26節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を堅くなにしているのですか。目があっても見えないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が五千人のために五つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。十二です。四千人のために七つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。七つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。彼らは別祭壇に着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何が見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると、目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村に入ってはいかないようにと言われた。以上です。
改めましておはようございます。7月最初の主日の礼拝の日を迎えております。皆さんとご一緒に礼拝できますことを主に感謝しております。今日は、前からご案内が案内があった通りですけれども、愛さん会があります、しかもジンギスカンということですね。もしかしたら申し込みをし忘れた、知らなかったという方がいるかもしれませんけれども、ぜひ多少は大丈夫ですよね。参加してくださったらと思います。心から歓迎します。そこにトライアルという教会の冷蔵庫がありますので、いくらでも用意はできるんじゃないかと思いますので、ぜひご参加ください。まずその前にですね、心の糧である御言葉を共に味わって、いきたいと思います。お祈りをいたしましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。 天の父なる神様、7月最初の手術礼拝を愛する方々と共に今日こうして御前に捧げられることを感謝しています。神様、7月に入りました。暦では上半期が過ぎ去って7月下半期へと進んでまいります。それぞれに慌ただしい日々かもしれません。しかしだからこそ私たちはイエス様が朝早く山に退いて静まり祈られたように、私たちも主の前に静まり、あなたの恵みを思い起こすことができますように。先ほど賛美にありましたが、あなたは私たちに豊かな実りを与えてくださる、そのような人生を約束してくださいました。しかし私たちはどこかでその実りについてそれを十分に感謝できなかったり、またすぐに次から次へと目が移ろってやらなければいけないことにすぐ集中してしまうかもしれません。今一度改めてあなたがこの半年の間に教会に、またそれぞれに与えてくださった豊かな恵みを覚えることができますように。あなたの救いも罪の許しも決して当たり前のことではありません。誰かの助けを得てこられたことも当たり前のことではありません。そうした一つ一つをよく思い返し、あなたに感謝を捧げ、またその感謝を力としていくことができますように。またまだ解決していない事柄もあるかもしれませんが、しかし私たちが試練や苦難と思えることについてもよく心を静まりながら、それにどのような意味があるのか、主はこのことを通して何を教え語ろうとしておられるのか、そのことを私たちが静まりのうちに知ることができますようにも導いてください。神様、教会の歩みを感謝いたします。今年度は教会形成信仰生活の土台である御言葉というテーマを掲げています。また先日は港や姉妹からそのテーマに即した証を語っていただきました。私たちが御言葉を土台としながら生活を作り、またこの教会を立て上げていくことができますように。神様、子どもたちをありがとうございます。先週も子どもたちがたくさん教会に集められました。初めて来た子どもたちも、またお母さんもおられました。どうぞその子どもたちが続けてあなたを求めることができますように。また普段通っている子どもたちもますます主にあって成長することができますように。お父さんお母さんが信じている神様だからということではなく、僕の私の神様として神様に信頼することができますように、その成長を助けてください。下部会では昨日いろんな話し合いが持たれました。祈りの手帳の準備も進められております。感謝をいたします。そのような形が整えられていることを本当に感謝しつつ、しかし最も大事なのは私たちの祈りの心であることも思います。どうぞ私たちが本当に主に献身し、自分のためではなく教会のため、互いのために祈り取りなす群れとなっていくことができますように、私たちを引き上げてください。どさんこバイブルキャンプの締め切りが今日となっております。どうぞたくさんの参加者を与えてください。また子どもたちにとってイエス様を知る機会、信仰を決心する機会、また献身の場として豊かに用いられますように。また私たちもこのことを本当に真剣に祈りに覚えていくことができますように。またリップのコンサートや高齢者セミナーなどのイベントも、行事も予定されております。一つ一つあなたが覚えて祝福してくださいますようにお願いをいたします。 また体の弱さを覚えている兄弟姉妹の上に、今日も主の癒しの御手がありますように。また試練の中にある方々の上に、主の格別な慰めと助けが与えられますようにお願いをいたします。聖餐式も感謝いたします。また午後の交わりも期待し感謝をいたします。神様、また御言葉をありがとうございます。語るもの、聞かれるお一人お一人、御霊様が導いてください。信じて愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、現在は全国的に梅雨の時期を、季節をですね、迎えております。雨降りが少し多いなと思います。で、私たち家族が以前住んでいた石川県にはですね、弁当を忘れても傘忘れるなという、格言といいましょうか、言い伝えといいましょうか、そういう言葉があるんですね。弁当を忘れても傘忘れるな。弁当を忘れるよりも傘を忘れる方が困るほど天気が変わりやすく雨が多いという意味ですね。そういう地域でありました。ただもちろん人によってはですね、傘よりも弁当を忘れた方が困ると、そう思われる方もいるのではないかと思います。さて、イエス様の弟子たちが忘れたのもお弁当の方でした。イエス様と弟子たちはここで再び船に乗って湖の向こう岸、つまりガリラヤ湖の東側へと向かいました。で、その時弟子たちは大切な食料であるパンを持ってくるのを忘れてしまったんです。しかしその出来事をきっかけに、イエス様は彼らに大切なことをこの船の中で伝えて行かれます。今日はそのことを共に見てまいります。で、子どもたちへのクイズ2つです。1つ目、パン種にはどういう特徴がありますか。パン種という言葉が出てきます。その説明もします。で、そのパン種にはどういう特徴があるでしょうか。これね、役立ちますんで皆さんよく覚えてください。そして2つ目、22節の目の見えない人はどうやって目が見えるようになりましたか。22節に出てくる目の見えない人はどうやって目が見えるようになりましたか、これらのクイズに子どもたちには答えていただきたいと思います。では今日の箇所を見てまいりましょう。さて、先ほどのようにですね、13節14節のあたりになりますけれども、イエス様の一行は船に乗ってガリラヤ湖の東側に向かっていました。ガリラヤ湖の東側に船で向かっておりました。それで弟子たちはその途中でパンを忘れてきたことに気がついたんです。しかし引き返そうにも、もう船はだいぶ沖に進んでいるわけですね。そして船の中にはたった一つのパンしかありませんでした。とても慌てたでしょうね。こんなふうに弟子たちの失敗からこう始まっています。こういう箇所を見ると、私個人的にはですね、こうなんか親近感が湧いてくるというかですね、出かけた途中で忘れたとかですね、もう苫小牧まで来たから引き返せないとかですね、そういう経験やっぱあるんですよね。交わり奉仕部の皆さん、ジンギスカンのお肉は今日忘れてないですよね。ちょっと心配になったんですけれど一袋しかなかったら争いになりますんで、トライアル冷蔵庫にちょっと行かなければいけないかもしれません。 まあ、それでもちろんイエス様もすぐに弟子たちの失敗に気がついたはずです。ですが特にそれについて気に留める様子はないんですね。これまで見てきたパンの奇跡のようにたとえわずかなパンであったとしてもイエス様はそれを祝福し幾倍にも増やすことができるお方、弟子たちの空腹をたった一つのパンであっても満たすことができるお方だからです。ですからイエス様は特にそのことについて気に留める様子はないんですね。そしてイエス様はもっと深刻な問題について弟子たちに話さなければならないと思っておられたようです。それでパンという言葉をきっかけに弟子たちにある警告を与えられたんです。15節、その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。これはですね、今も申し上げたようにイエス様はパンという言葉をきっかけに、別にパンがないとか1個しかないとか、まあ、そこにイエス様はあんまりですね心止めていないんですね。そうではなくてパンという言葉をきっかけにもっと大切なことを弟子たちに語ろうとしているんです。まずはこの警告、イエス様の警告について確認したいと思います。でまずクイズの一つ目の答えでもありますが、パン種というのはですね、パン生地を発酵させて膨らませるものです。合ってた、よかったです。で今で言うとイースト菌や天然酵母のことですね、まあ、イースト菌スーパーにこう売ってます。でそれがパン種ですね。まあ、私もパンを作ったことがあります。デイサービスであのパン作りのリハビリがあったんですね。でこうパンを作ってイースト菌を混ぜて、まあ、もこもこもこっとこう膨らんでいくわけなんですね。でイースト菌、まあ、パン種にはそういう性質がある。少しの量であっても生地全体に広がればですね、こう生地は大きく膨らむんです。つまり少しの量であっても全体に大きな影響を及ぼすということなんです。たったちょっとでも全体に大きい影響を及ぼすのがパン種です。ですからパン種という言葉は、まあ、よく聖書の中に出てきて、特にですね悪い影響力の例えとして用いられる言葉ですね、用いられる比喩ですね。パン種、悪い影響力をもたらすものの比喩、例えとしてパン種はよく聖書に用いられる。ではパリサイ人のパン種とは一体何か、イエス様がこれを気をつけなさいとおっしゃったパリサイ人のパン種とは一体何でしょうか。まあ、パリサイ人との対峙した場面は直前にありましたよね。まあ、端的に言えば偽善とか固くなさがパリサイ人のパン種ですね。偽善、固くな。ではもう一方のヘロデのパン種とは何でしょうか。ヘロデは王様ですね。そしてヘロデといえば不貧困、略奪、まあ、兄弟の妻を奪うとかですね、そして殺人、バプテスマのヨハネを殺した、まあ、数々の罪がある。そして神のしもべに対する悪意であるとか、そしてその根底にある世俗主義的な価値観、この世的な価値観ですね、利益追求、成功を何よりも追い求める、快楽を重視する、こうした不経験の影響力、すなわちパン種はとても大きいものだから、それに巻き込まれないようにしなさいとイエス様は弟子たちに警告をなさったわけですね。 イエス様は特にここでパリサイ人、またヘロデ、またそこに代表される世俗主義を大きな危険と見ておられたわけです。パンだね。パリサイ人の不信仰、かたくなさもそうです、偽善もそうです、ヘロデの罪深さもそうです、世俗的な価値観もそうです。では私たちにとってのパンダネは何でしょうか。皆さんにとってのパンダネは一体何でしょうか。ぜひですね、そのことをこの朝まず自分で考えていただきたいと思うんです。皆さんにとってパンダネとなりうるものは何でしょうか。いつの間にか私たちに影響し、悪い影響をもたらし、罪や悪に向かわせるもの、イエス様に従う弟子としての歩みを妨げようとするもの、そのようなパンダネが皆さんの周りにないでしょうか。いや、あるいはもう自分も徐々にですね、そのパンダネによってメロンパンになりつつあるとかですねふかふか膨らみ出してるとかですね、まあ、そういう危険があるわけなんです。いかがでしょうか。まあ、例えば人間関係の中で、やはりパリサイ人やヘロデとイエス様はおっしゃいましたけれども、そうした人から受ける影響ありますよね。そういう意味では私たちキリスト者は自分の道を守るためには人付き合いはさとくあらねばなりません。もちろん誰に対しても愛情を、許しを、まあ、それは大事なことですけれども、まあ、聖書は同時に人付き合いにおいて私たちはさとくならねばならないと、つまり悪い影響を受けてはいけない、そういう人間関係を私たちは積極的に求めるべきではないと聖書は言っているわけですよね。パンダネになりうる、人から受ける影響がある、言葉や行い、他にも普段よく触れているもの、まあ、テレビや雑誌、ネット動画、 SNS のフォロワー相手、その中にも悪いパンダネは混ざっていないだろうか。そうしたものでいつの間にか影響されて、私たちの聖書的な価値観が揺らいで、気がつけば神様との関係が弱くなっている。私たちの歩みにとって最も肝心である神の御言葉、聖書の言葉が全然心に浮かばないような生活をしているとかですね、それはもうふっかふかに膨らんだパンですよ。もうこの世の影響を丸々こう受けちゃってるわけですよ。日々の生活の中で御言葉が全然思い出されないとかですね、御言葉に従おうとしていない、それはもうパンの出来上がりですから、くれぐれも気をつけなさいとイエス様はおっしゃっています。くれぐれも気をつけなさいとイエス様はおっしゃっています。それはいつの間にか染まってしまう危険なものだからです。気づいた時には時遅しということにもなりかねないからですね。ですからイエス様はくれぐれも気をつけなさいと弟子たち、そして私たちにおっしゃっているんです。まずはそのことをですね、覚えたいと思います。ただそれはそれとして、まあ、そのこと自体はとても大事なことですけれども、ここでまた別の種類の問題も起こるんですね。それは弟子たちがパンを忘れるよりもっと大きな問題がまた起こるんです。次にその問題について見ていきたい。イエス様の思いとは裏腹に、弟子たちはイエス様のおっしゃっている意味がここで理解できなかったっていうんですね。今私が説明したようなパンダネの例え、もうイエス様は真剣にそのことを注意しなさい、くれぐれも気をつけなさいとおっしゃった。だから私たちはくれぐれも気をつけるべきなんですが、ここで弟子たちはその意味が分かんなかったというのも 今日の箇所に書かれていることなんですね。16節をご覧ください。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。弟子たちはイエス様が言ってることが分かんなかったんです。それで議論をし始めた。何の議論ですか？自分たちがパンを忘れたことについての議論です。イエス様の警告が全然伝わってなかったんですね。おそらく弟子たちの反応はパンダネというその言葉だけに向けられていて、パリサイ人ヘロデのことは、無視している。パンダネという言葉に集中してるんですね。イエス様の警告に心を止める余裕がないほどにパンを忘れたことを気にしていたのかもしれません。あるいはパンを忘れたことをイエス様が問題になさっているんだと何かこう取り違えをしていたかもしれません。いずれにしても彼らはイエス様が言っている意味が全く分からなかった。先ほどの説明が分からなかった。議論し始めたとありますけれども、きっとですね、弟子たちのことですから、お前がパンを持ってくるはずだろうとかですね、お前が忘れたんだろうとかですね、責任をなすりつけ合ったりとか、あるいは一つしか残っていないこのパンをどう分け合うのかとかですね、イエス様にあげないわけにいかないからイエス様の分はあるとして、あとは十二等分なのかとかですね、いやペテロが忘れたんだからペテロは食うなとかですね、分かりませんけれども議論をしていたわけです。とても情けないなと思うんです。イエス様が真剣にパンダネのことを、パリサイ人のことを気をつけなさいとおっしゃっているのに、全く思い違いをしてですね、議論をし始める、とても情けないと思うんです。でも私たちの場合もどうでしょうか。自分の思いの中で人の言葉を聞くことが多くて、そのために早とちりや取り違いが起こりやすいと言えるのではないでしょうか。弟子たちのような取り違いが私たちの日常でも起きているかもしれません。ですから聖書を読んだり説教を聞くときにも、神様に祈り心を落ち着けてからではないと、その時の自分の思いが強く働いて、実際には聖書に書かれていないことを読み取ってしまったりとかですね、あるいは先入観にとらわれてしまっていて、正しく受け止めることができないかもしれません。私たちもそういう弱さは抱えているのではないでしょうか。弟子たちは自分たちがパンを忘れたっていうことが気になってしょうがなかったんです。イエス様の言葉が入ってこないほどに気になってたんですね。いや、私たちも同じようなところがあるんじゃないでしょうか。あ、今週のあの失敗が気になって、礼拝に来ても説教のこと全然覚えてなかったとかですね、聖書読んでも全然入ってきていなかったとかですね、学校の友達のあの一言が気になって礼拝中も集中できないとか、私たちはそうやって聖書の言葉や説教、あるいは人のアドバイス、実際によく聞けてない、正しく受け止めることができていない、そういうことは十分起こりうるんだと思うんですね。いかがでしょうか。ですから私たちも、いや弟子たち情けないなではなくてですね、私たち自身もまたよく聞くことができる耳をじっくり養う必要があるんです。聖書の言葉届いていますか。説教の言葉は届いているでしょうか。 さて、そのように大きな思い違いをしている弟子たちにイエス様はこのように厳しく語った。17節18節です。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていない、パンを持っていないことについて議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を頑なにしているのですか。目があっても見えないのですか。耳があっても聞かないのですか。あなた方は覚えていないのですか。とても厳しい叱責の言葉が重なっています。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を頑なにしているんですか。目があっても見えないんですか。耳があっても聞かないんですか。なかなかイエス様がここまでですね、弟子たちに繰り返し厳しい言葉をおっしゃるっていう箇所は、多くはないと思いますね。これ私が言ってるわけじゃないんです。イエス様が私たちに言っているわけです。さらに19節20節を見ると、5000人の給食や4000人の給食の時に集めたパン切れのカゴの数をイエス様は問われた。私が5000人のために5つのパンを割いた時にパン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたかと。で、弟子たちはそれに対しては正しく答えることができたんです。12カゴです、7カゴですと。それについては正しく答えることができた。でも最後に再び、まだ悟らないのですかと21節でイエス様はおっしゃる。弟子たちはそれらの出来事は、それ自体は覚えていたのに、信仰の目は閉じられていたままだったからです。パンの奇跡を目の当たりにはしたはずなのに、そこにある霊的な意味がわからない。その教訓も生かすことができない。これまでの経験をもとにイエス様に対する信仰を働かせることができていたならば、パンが一つしかないと言って騒いだりはしなかったでしょう。でも彼らはそういう意味で信仰の目が開けていないんですね。また彼らはイエス様が誰であるかをそもそも理解していません。その特別な力を認め、神の国の訪れを間近に感じながらも、どこか漠然としている。そしてイエス様が誰なのか、旧約の予言とどう結びつけるべきなのか、この先何が起こるのか、彼らには見当もつかないんです。イエスが誰であるかわからない。だから的外れな議論を繰り返しているわけです。ここには本当に鈍感な、悟りに鈍い、悟るのに遅い弟子たちの姿が記されているわけですね。しかし、このイエス様の叱る言葉の中にも、私はイエス様の愛情というか、弟子たちに対する期待を感じるんです。イエス様がおっしゃった言葉、非常に厳しい言葉だと言いましたが、17節、18節ですね。イエス様は弟子たちにおっしゃった、まだわからないのですか、まだ悟らないのですか、まだという言葉には希望を感じます。まだということは、やがて分かる時が来る。イエス様は少なくともそう思ってくださっているわけですね。前回のパリサイ人とは違い、この弟子たちの霊的な盲目はずっと続くものではないんだと。一時的なものだと読み取ることができるわけですね。もうパリサイ人たちの場合は もうイエス様を試してですね、もう花から全く信じようとはしていない。で弟子たちも同じくらい鈍かったかもしれませんが、鈍いは鈍いんですが、でも彼らはイエス様についていこうとしているわけですよね。ですからイエス様はまだわからないのですかと、まだという言葉には希望があるんです。さらに興味深いのはこの後の直後の記事ですね。この後22節からは盲人の癒し、目の見えない人の話が続きます。でこれは実際に目の見えない人の癒しの記事ですが、この並びはどう見ても偶然ではありません。その後の29節もペテロの信仰告白の場面です。つまりペテロの目が開かれていく場面なんです。つまりイエス様は悟るのに遅い弟子たちを諦めたりお見捨てになることはないんです。むしろ目が開かれるのを待ってくださっているんです。そう考えると17節や18節、先ほどの厳しい言葉も確かに弟子たちを責めてはいるけれども、ただ責めることが目的ではないはずですね。厳しい言葉、強い言葉で彼らの信仰を呼び覚まそうとしているんです。固く閉じられた扉を力強くノックするみたいに、イエス様は彼らの心のドアを叩かれるんです。厳しい言葉でも、その暗い部屋の中にいる人を明るい場所へ連れ出すみたいに、イエス様は厳しい言葉でまだ悟らないのですかとノックを続けてくださっているわけなんですね。そしてやはりその22節以降の盲人の癒しの記事を見ていくと、まあ、これクイズの答えの2つ目ですけれども、この盲人、目の見えない人はどういうふうに癒されていったか、これに注目したいんです。この盲人はイエス様に触れられて少しずつ2段階で目が見えるようになったんですね。23節、24節ではまだはっきりと見えていなかった。で、25節ではっきりと見えるようになったんですね。2段階だった。つまりこのように私たちの信仰の目、霊的な目も徐々に開かれていくと言えるのではないでしょうか。この盲人、実際に目の見えない人たち、目の見えない人の癒しとですね、弟子たちの目が、霊的な目が開かれてペテロの信仰告白に至るというのは、これもリンクしてるわけですよね。面白いですよね、聖書は。そしてこの盲人の癒しを見るときに、この盲人は一発で目が開かれたわけじゃなくて、徐々に徐々に開かれた。それも弟子たちと共通していることですね。段階的にイエス様が誰であるかを弟子たちは悟っていったわけです。またイエス様が誰であるかを悟った後もさらに深く神様の真理を知っていく、まあ、私たちの霊的な目というのはある意味ではですね、段階的に開かれていくっていうものであることですね。それはイエス様を信じる前もいきなりイエス様が全部分かったっていうことではなくって、まあ、段階的に開かれているという面がありますよね。あるいは信じた後も、私はそれは同じだと思うんです。さらに今まで分からなかったことが見えてくるとかですね、まあ、例えばパウロは私は苦難さえも喜びますと言いました。また別の箇所では弱い時こそ私は強いからですという言葉を残しました。でクリスチャンになってすぐですね、私は苦難さえも喜びますその心境になれないですよね、なかなかね。まあもちろんそういう人もいますけれども、何が言いたいかというと、私たちは段階があるわけですね。徐々に徐々に開かれていく。 で、そのためにイエス様は私たちの心のドアを日々ノックしてくださるんだと。今まで見えてこなかったことが、恵みの世界がもっと見えるように、イエス様の愛がどれだけ深いかもっと見えるようにですね、イエス様は日々心のドアをノックして、で、私たちの目が徐々に開かれていくものなんだ。ある意味で私たちの信仰の生涯というのはそういうものであるとも言えると思います。ではどういう心構えが必要なんでしょうか。今日の弟子たちは確かにただ叱られて散々という感じです。もう怒られておしまいみたいな記事ですよね。でも私はこの弟子たちの姿から学べることがあると思います。彼らはただ怒られて何もしていないようですが、少なくともイエス様のもとにはとどまり続けるんです。叱られて悲しんだり、ムッとした弟子もいたかもしれません。でもこの弟子たちというのは何が素晴らしいかというと、とどまり続けるわけですね。叱られても。パリサイ人はどうでしたか。議論して、気に食わないとですね、捨て台詞を吐いたりとかですね、あるいはイエス様の方から去っていくということももちろんありますけれども、弟子たちはとどまるんです。イエス様の言葉を聞いて悲しんだかもしれませんけれども、自分の固くなさ、悟りのなさを彼らは知ったわけです。同じ悟りがない人でもですね、自分が悟りがないと気づいている人の方がよっぽど成長しますよね。弟子たちは悟りがないことに少なくとも気づけているわけです。それがパリサイ人たちとの違いなんです。そうやって心のドアをイエス様に叩いていただいたんです。その時なぜイエス様はこうおっしゃるのか、そんなに怒らなくてもいいではないか、どういう真理に気づかせようとしているのか、彼はそう思ったかもしれない。いや、これだけ怒られたらですね、本気で考えたと思います。イエス様なんでこんな怒るのかな。パリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネの話を通して自分たちに何を伝えようとしていたのかな。でもそれが弟子たちの素晴らしさなんです。そのようにイエス様と向かい合います。だからこそ彼らの扉は徐々にでも開かれていったんです。イエス様の思うスピードよりは遅かったかもしれないけれども、でも確かに開かれていったわけですよね。皆さん、私たちもイエス様の前に、その御言葉の前にとどまり続けなければなりません。そこから出ていってはいけないんです。御言葉を聞ける場所に自分の身を置き続けるということです。それが私たちの心の目が開かれる方法だからです。大事な方法だからです。礼拝の場に自分の身を置き続けることです。あるいは日々ディボーション、聖書を読み続けることです。そうやって主の前に出ることです。そして時に厳しい御言葉、今日のような弟子たちに対する言葉のようなですね、厳しい御言葉ももちろんあるでしょう。でもそれは私たちを愛するがゆえ、私たちの心のドアをもっと開くそのためである。そのような私たちの成長のためだと受け止めるならば、私たちはますますイエス様を慕って、イエス様の言葉に謙遜に耳を傾けることができるのではないでしょうか。いや、イエス様によって変えられていく、成長することができるのはそのような人です。どんな御言葉でも、神の言葉として、厳しい言葉でもちゃんとそこを受け止めていく。反対に御言葉に聞こうとしない、 謙遜な心でそれを受け止めようとしないのであるならば、成長などありえません。そうですよね。一体どうやって成長するのか。イエス様はただ優しい言葉だけではなくて、私たちの不信仰を責める厳しい言葉によっても私たちの心のドアを叩くんです。だからこそそこに私たちはとどまるべきなんです。パリサイ人のパンダね、何言ってんのか意味わかんないなとかですね、なんでイエス様はそれをなんか大事なことのように語るのかな、わからない時もあるかもしれませんが、食い下がるんです。わかる時が来ます。厳しい言葉も、一度ではわからない言葉も、でも私たちは聞き続けるんです。そうしてこれまでとは違う新しい景色が、神のご真実が、深い恵みが、そこにイエス様は私たちを連れ出してくださるんです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはサトルの鈍い弟子たちに対して、しかし真剣にパリサイ人ヘロデのパンダネに気をつけなさいとおっしゃいました。くれぐれも注意するようにとおっしゃいました。私たちにとってのパンダネとは、私たちに知らず知らずのうちに影響を与え、私たちを罪にいざない、弟子の道から外そうとする、そのような影響力は一体何でしょうか。どうぞ私たちに今一度示してください。どうぞ私たちがもしそのようなものがあるならば、今日それを捨てる決心をすることができますように。そしてイエス様はそのことさえ理解しなかった弟子たちに対し、厳しい言葉で迫られました。でもそれはただ厳しい言葉ではない、ただ叱るだけが目的ではない、弟子たちの鈍い心を愛を持って力強くノックするような言葉でした。まだまだ悟ることができない、イエス様が誰なのかもわからない、神の恵みがはっきり見えていない、そういう弟子たちの心を揺さぶる、叩く恵みの御言葉でした。神様、あなたが今日も日々御言葉を通して私たちの心のドアをノックしてくださることを感謝いたします。私たちの不信仰を見逃さず、私たちのそのような病を見逃さず、必死に私たちの心を起こそうとしてくださることを感謝いたします。どうぞその真実な主に私たちも誠実を持って向き合い続けることができますように、日々あなたの前に、御言葉の前に立ち、どのような御言葉も感謝をして受け止め、それを確かな成長の糧としていくことができますように、この教会を一人一人をあなたが祝福してください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。